臼井和美さんによってメッセージをいただきます。タイトルは逃げ出し川を渡りです。
ズームでまた1階で2階で共に礼拝をしておられる皆様、おはようございます。今日もご一緒に族長物語の一部、ヤコブの物語を読んでいきたいと思います。先週私は勤めている YWCA の中の中高 YWCA、 中高生のクラブ活動があるんですけど、中高 YWCA の東北北海道地区のカンファレンスで山形に出張しておりました。そこでダニー・ネフセタイさんという元イスラエル兵の方のお話を聞きました。ダニーさんがお話しくださったことの中でいくつも印象的なことがありましたが、その一つはイスラエルの公立学校の中で族長物語の中のいくつかの聖書の箇所が繰り返し繰り返し歴史の物語、歴史の事柄として語られるのだそうです。公立の学校なので宗教を教えることはできない。だからユダヤ教の話ではありません。歴史を教えている。その中でこのヘブライ語聖書、旧約聖書、私はヘブライ語聖書というふうに呼んでいますが、このヘブライ語聖書の物語、神話ですね、神とお話しできる設定になっているので、まあ、神とお話しできる状況にあるものなので、まあ、神話物語なんですけど、これを事実のこととして教えるのだそうです。事実として。それをお聞きしながら、今日私は皆さんと一緒にこの物語を読むことに抵抗はあるのです。でも皆さんと一緒に読みたいと思います。私たちがこの物語の中から何を聞いていくのかということを問いながらご一緒に読んでいきたいと思います。先週の聖書の箇所から今日の聖書の箇所に至るまでの物語を今から読んで追っていきたいと思うのですけれども、まず最初にこの物語の世界の中で、この物語の世界の中で読んでいきたいと思います。その後目を上げて、私たちが生きているこの世界の中でもう一度この物語を読み直していきたいというふうに思います。今日週報に先週の箇所から今日の聖書に至るまでの間の物語のあらすじを書きました。ヤコブの波乱に満ちた物語は波乱に場所を移します。はい、ここは笑うところですこれは先週牧師がちょっとしたシャレで言っていたのを面白いと思ってしまったのでもう一回引用しました。リベカの兄ヤコブにとっては叔父ラバンがそこに住んでいて、まあ、なんとかそこにたどり着きます。ハロンはヤコブの祖父アブラハムがカナンに向かって出発した土地でもあります。祖父がたどった道の逆を孫が行く。先週のベールシェバという場所はまだカナンの中の話なので、そこから聖書の、まあ、後ろの方の地図で見ても直線距離でだいたい600キロ以上あります。直線距離で600キロ以上、何もないはずはないのですが、何もその間のことは書かれていません。本当に興味深いなと思います。とにかくヤコブは波乱にようやくたどり着くのです。で、イサクとリベカが出会った場所を皆さん思い出していただきたいんですが、イサクとリベカが出会った場所も同じ井戸端で、ヤコブとその同じ井戸端というところでヤコブとラケルは出会います。けれどもリベカの時とは違って、ラケルは一言も言葉を発せず、能動的に動くのはヤコブの方です。ラバンに妹の息子、つまり自分の甥だというふうに認められて、そこで働くことになります。この2つの物語、リベカとイサク、そして ラケルとヤコブの物語の差も面白いところです。物語の構成の中で今申し上げた2つのこと、ヤコブがアブラハムが行った道をたどるということ、それからイサクとリベカの物語をヤコブとラケルの物語に重ねているということについては、このヤコブの物語を読むときもアブラハムやイサクのことを思い起こしてくださいね、物語は継続しているんですということを示していて、とても大切なところです。おじラバンはただで働くことはないというふうに言って報酬を約束します。ただで働くことはないとわざわざ言うということは、本来ヤコブはただで働くべき立場にあるということです。このことは少し覚えておいてください。ただで働くことはないと言って報酬を約束します。ヤコブはラケルをくださいというふうに言います。二人の娘の妹の方のラケルです。報酬としてラケルをくださいというふうにヤコブは言うのです。29章4節には、ラケルは顔も美しく容姿も優れていたというふうに書かれています。でもラバンは夜の闇に紛れて上の娘であるレアを送り込むんです。それが分かって、欺かれて、思い出してください、ヤコブも何度か欺きをしていますが、同じように欺かれてヤコブは抗議をします。でもラバンはこれについて、上の娘が結婚する前に下の娘が結婚するなどできないんだと、にれにもありません。その後すぐ、1週間経ってすぐラケルも妻として迎えます。ラバンの下で、レアと結婚するまで、レアを妻とするまでに7年ヤコブは働きます。そこで、レアとラケルと結婚して、その後ラケルのために7年働きます。つまりラケルもレアも報酬です。そしてその後財産のために6年計20年彼はラバンの下で過ごすのです。またヤコブは12人の子供の父親になります。1人の女の子と11人の男の子です。この1人の女の子もまた11人の男の子もこの後の物語につながっていく人たちなんですけど、この後、私たちはもう物語の先を知っていますが、ヤコブが、ラバンの元を離れた後に生まれるもう一人の男の子も加えて、ヤコブは全部で一人の女の子と12人の男の子の父親になります。でこの12人の男の子の名前はイスラエルの土地の名前と同じです。つまりこの物語も創世記で長く何度か申し上げてきた原因端、一つの民族にとっての原因端、今あるものの原因となった物語であることが示唆されています。子供の生まれ方については神が関与されたとこの物語には書かれています。ヤコブの妻、妻は2人いて、妻の召使いが2人いたんですけど、その4人の中で誰に、どの女の人にどのように子供を産ませるかは神が決めたと書かれています。それに並行して家畜の物語が始まります。独り立ちしたいというふうにラバンに願い出たヤコブに対して、まだここにいてほしいというラバンが、報酬をはっきり言いなさい、必ず支払うからと伝えますが、ラバンはまたもヤコブを欺きます。でもヤコブの知恵でというか、本当にここは面白い話なんですけど、家畜の群れの肌の色、毛の色ですよね、毛とか肌の色をポプラとアーモンドとプラタナス、私たちもよく知っている木ですね、ポプラとアーモンドとプラタナスの木の枝で調節できたというようなことが書かれています。これはこの当時、バビロン捕囚記前後に もともとこの地方にあった言い伝えで、まあ、そんなふうにこう家畜の模様を調節できたというふうにな、まあ、もともとの文書があるんですけど、そういうふうに言われています。まあ、結果的にヤコブはますます豊かになり、家畜、奴隷、ラクダやロバなどの財産を得たというふうに物語は展開していきます。これらのことを神が教えてくださったとヤコブは解釈しているということは31章9節でわかります。この後物語は今日先ほどお読みいただいたところに来るんですけど、ラバンの家から逃亡することをヤコブは考え始めます。ラバンの息子たちがヤコブの悪口を言っているのを耳にします。さらに31章2節のラバンの態度を見ると、確かに以前とは変わっていたと書かれています。原点のヘブライ語を注意深く読むと、もともと少しずつ変わってきていたのだけれども、確かに本当に変わってしまったのだということに確信を得たというような表現です。つまりラバンがもう自分との関係をうまくいかせようとは思っていないということをヤコブは確信を持つんですね。つまりラバンとヤコブの間には確かな信頼関係はなかった、できなかったということをこの物語は伝えています。ラバンからすれば娘2人の夫となった人であるヤコブ、ヤコブからすればエサウから逃亡してきて命を助けてくれた人、そしてその2人は20年も同じ場所で共に暮らしていたのですけれども、それにもかかわらず信頼関係ができなかった。それは一体本当にどうしたことなのでしょうか。どうして二人の間には信頼関係ができなかったのでしょうか。ヤコブはこの20年の間何を考え、何を思い、そしてどのように生きようとしたのでしょうか。レアやラケル、そしてレアの召使いであるジルパやラケルの召使いであるビルハ、ここの部分を本当に丁寧に女性たちの名前を書いていて、他のところでは書かれないような名前も書かれていることを本当に注意深くありたいと思うんですけど、この4人は何を考え、何を思い、そしてどのように生きようとしたのでしょうか。ここで私たちは一緒に目を上げたいと思います。今この現実の世界の中でこの物語を読んでみたいのです。その前にこの物語の前提として私が皆さんと一緒に確認しておきたいことがあります。それは家父長制、家という字に父という字に、長、長いというですね、長いという字に制度の制です。家父長制ということです。家父長制という言葉を辞書で引きますと、今回私は日本語の辞書で平凡社の改訂新版世界大百科事典というのを引いてみたんですけど、詳しく出ていて、家父長制という言葉が以下の3つに大きく分けられるということが書かれています。家父長制という言葉は以下の3つの意味を持っている。1つは家族類型、家族の形の類型、家族類型としての家父長制家族、家族類型としての家父長制家族。2つ目は政治的支配としての家父長制。3つ目は性支配、性ですね、男性女性の性です。性支配としての家父長制の3つです。 家族類型としての家父長制家族、2政治支配としての家父長制、3性支配としての家父長制、この3つです。2と3はいずれ皆さんと共有していきたい内容が書かれているんですけど、今日のところは関係あるのは1です。家族類型としての家父長制家族、辞書にこれの説明として書かれていることをそのまま読みます。家族における一切の秩序が最年長の男性が持つ先制的権力によって保持されている場合、こうした家族は家父長制家族と呼ばれます。家父長制は奴隷ばかりでなく妻や子供に対しても極端な場合、生殺与奪を含めて無制限で絶対的な権力を振るう。家族内の一切の権威は家父長にのみ帰属する。家族の財産、土地と動産は全て家父長によって占有され、父から息子へと相続される。このような家族類型は特に遊牧民族、特に古代においてしばしば見られる。今私たちが読んでいるヤコブの物語はこの家父長制が前提になっています。古代において遊牧民族にしばしば見られる。今の私たちにはなかなか想像しにくいかもしれません。でもこの極端な場合、もう一度そこだけ読みますが、家父長はその部族の中で、その家族の中で一番最年長の男性は奴隷ばかりではなく妻や子供に対しても極端な場合、生殺与奪を含めて無制限で絶対的な権力を有する。この生殺与奪というのは生かすも殺すもその人次第ということなんですけど、この極端な場合がこの創世記の物語、アブラハムから始まる族長物語の前提です。聖書の族長物語の始まりの頃をご存知の方は思い出していただけるかもしれないんですが、今一緒に読んでいるヤコブの祖父、最初の族長というふうに書かれているアブラハムは息子イサク、ヤコブの父親で2番目の族長になる人ですが、このイサクを焼き尽くす捧げ物として捧げています。焼き尽くす捧げ物です。物語の結論は神が止めに入って、ちょっと待ってっていうふうに止めに入って、イサクは焼き尽くされることなく生き続けるわけですけれども、ここに典型的な事例として家父長であるアブラハムは生殺与奪、生かすも殺すも自分の決断次第という権利を持っていることが当然のこととして書かれているわけです。ひどいこととしてではなく当然のこととして、そういう前提がこの族長物語にはあります。先月7月の最初に牧師が言っていたように、当時の人たちが口頭伝承、口から口へと伝えていった物語が編集されたものです、創世記は。その過程でもし本当に当時の価値観と違っていたことがあれば変更されることだってあったはずです。でもこの形のままで残っています。つまり当時の人たちにとってはこれは当たり前のことだった、当然のことだったということなんですね。ヤコブが育ってきた環境について少し思い起こしていただきたいんですけど、先ほど紹介したように父イサクはアブラハムの家父長の権限のために命を奪われそうになっています。今の視点で読むと、きっとこのことはイサクにとって大きな傷になったでしょう。結果的にもしかするとイサクはあんまり家父長の権限を振るう人にならなかった、もしくはそうはなれなかったかもしれません。自分の大きな痛みのゆえにそういうふうに考えることができなくなっていたかもしれません。そしてリベカは大変積極的に ヤコブの妻がリベカなんですけど、妻リベカは大変積極的に自分の知恵を巡らして、ヤコブを、子供ヤコブを守ろうとする人でした。イサクはもうその知恵に従っていくことに結果的にはなっています。対してラバンの家は大変家父長制的家族観です。リベカはここが窮屈で積極的にイサクと一緒になろうとしたと考えることさえできることです。実際そういうふうに読むことが、読む方が良いみたいなふうに書かれている、仲介書もあります。ヤコブは自分のところに庇護を求めてやってきた人です。ラバンからすれば助けてくださいというふうに庇護を求めてやってきた人です。ましてや自分の娘たちなんて本当に持ち物。ヤコブと結婚するのにレアもラケルもそれぞれの意思を問われることはありません。順番もそうです。父親の意思によって彼女たちは報酬として、労働の報酬として順番さえも決められてヤコブと結婚することになります。けれども生殺与奪の権利を持っているはずのラバンの思い通りにヤコブはなりません。それが長い間、この20年の間に少しずつ少しずつ明らかになっていきます。自分の思い通りにしようとしてもそうはならないということです。ラバンはそれに苛立ったのか、ヤコブを騙したり欺いたり何度もしますが、結局思い通りにはならないのです。それをラバンはヤコブの神の意思だと考えたという記述も出てきます。20年という歳月を今と同じ感覚で流れていったかどうかは本当は分かりません。35章でこの後ですけど、父イサクが180歳で死んだというふうに書かれているので、本当に神話の中の年齢っていうのはよく分からないものがあるんですけれども、それでも、この20年の間にヤコブはどんどん強くなって豊かになっていく年齢と考えられます。ラバンにとってはどんどん脅威、怖い存在、恐ろしい存在になっていったでしょう。そもそも独り立ちしたいと願うということは、生殺与奪の権利が自分にある、自分の持ち物が言い出していいことではありません。ヤコブが家父長でも、だからといってヤコブが家父長制から、家父長制というものから、当時の価値観から自由だったというと、そう、自由だったかというとそうではありません。先ほど紹介したようにラケルは顔も美しく容姿も優れていたから、彼はラケルを選びました。レアは優しい目をしていたと書かれています。自分の持ち物だから見た目の美しさで選ぶというのは、当時羊やヤギを選ぶ基準の資料が残っているんですけど、そこも毛並みが美しくっていうふうに書かれていてですね、選び方としては、ヤギや羊を選ぶのと同じ選び方で、女性を人格として見ていない、なかなか家父長制的な思考です。それに、彼女たちの意思、レアやラケルの意思、自分に対する意思を問うたわけでもありません。子供の与えられ方も神がそのようにされたという物語になっていますが、家父長制的家族観の中にある物語として、書かれています。つまり神が妊娠を閉じたり開いたりできるという考え方は、命のことは神の事柄であるという信仰に基づいているとは思われるのですが、でも当時子供が与えられないということは、女としての、男の持ち物である女としての価値が下がるということが家父長制的価値観の中にはあって、子供がそういうふうな家族観の中にある物語として、この物語があるのに、子供が与えられないという時間が長い ていうことは、なかなかに読んでいて辛い気持ちになります。またレアとラケルも2人は女性ですが、社会全体が家父長制的家族会の中にありますから、そのことから自由ではありません。それぞれの召使いであるジルパやビルハに意思を持たさず、ヤコブと関係をさせて子供を自分の子供にしています。ちょっと話はそれますが、妊娠にまつわるこのあたりの思想というのは、現在にも残っていて、そのことにも、私はなかなかにモヤモヤさせられます。人間の命のことは神のことだとすること、その思想そのものは大切なものだと思います。でもここでもそうですが、神は祈りを聞かれる神として書かれています。でも今の私たちの現実の中で、命のことはなかなか神に聞かれたという実感が持てないことのように思います。妊娠することもしないこともです。私たちは今一度こういう聖書の箇所の読み直しを迫られているとは思います。命の神であることに変わりはないにしても、やはり神の技は私たちにはわからないもので、その人の価値はその人が何ができるからではなく、妊娠も含めてその人が何ができるからではなく、その人の存在そのものに、その人の存在そのものが喜ばれているのだと私は思っています。話を戻します。ラバンに対してレアとラケルはかなり疲弊していました。今日読んでいた聖書のいただいた聖書の箇所の直前ですが、31章の15節、私たちはもう父にとって他人と同じではありませんか。父は私たちを売って、しかもそのお金を使い果たしてしまったのですと、ラケルとレアが一緒に答えたというふうに書かれています。ここまで子供のことで反目し合っていた、自身の価値を子供の数に託して競い合っていた2人は、ここでヤコブに向かってこう言うのです。しかもここの売って、私たちを売ってという言葉は非常に激しい言葉です。ヘブライ語聖書の他のどこにも、父親が娘を正式な結婚をさせるときにここで使われている言葉、売ることっていうのはマーカーというヘブライ語なんですが、そのマーカーという言葉を使ってはいません。ここだけなんです。奴隷の売り買い、羊の売り買いの時に使う言葉です。レアとラケルはそもそも父であるラバンに奴隷としてみなされ、よそ者としてみなされているのではないかという彼女たちの叫びが聞こえてきます。そして彼女たちと子供たち、そして全ての財産と一緒にヤコブはとうとう逃げ出し川を渡ります。川を渡るという表現は、もう後ろのものは顧みないという意味があります。ここの川はおそらくユーフラテス川、皆さんもご存知のタイガですが、大きな川ですけれども、ユーフラテス川を表しており、大きな川だったということが表現されているので、もう本当に後ろのものは捨てた、もうラバンとの関わりはもう顧みないという思いで、彼は川を渡った、その決意をここに示されています。ヤコブにとっては2度目の逃亡です。でも今回は1度目の何も持たない時とは違って、彼の持ち物はたくさんあります。女を持ち物とみなす家父長制の中で描かれた物語ですが、ここでほんの少し先ほどのレアとラケルの叫びが響きます。女性たちの命の叫びを伝えています。彼女たちにとってヤコブの土地に行くことは、リベカがイサクと一緒に行ったように希望へ命への旅路だったかもしれません。そしてヤコブもまた逃げるという選択をせざるを得ない、2度目の逃げるをせざるを得ないわけですが、ここでもう一つ考えられることは、逃げるということはいつもネガティブ、良くないこと、 ではないのかもしれないなということです。ヤコブの1度目の逃亡はエサウから自分の命を守るための逃亡でした。2度目は自分の尊厳を守るための逃亡だったかもしれません。ヤコブもまた家父長制の中で生きていることに変わりはありませんけれども、自分がラバンの下で不当な扱いを受けている、彼はそのことに不当だと気づき、そこから逃げることを決断したのです。命を守ること、尊厳を守ることは大切なことで、それを奪われるかもしれない場所からはもう逃げ出していいのではないでしょうか。逃げ癖がつくから厳しいことにも耐えなければならないというようなことを私は言われてここまで来ましたけれども、でも本当にそうなのでしょうか。本当に逃げられないことは結局人生の中で決着をつけなければならないこととして戻ってきてしまうものなのだと私は思います。例えばヤコブで言えば、一度目に逃げたエサウとはこの後対面しなければなりません。逃げ切ることはできませんでした。でも一度は逃げてみることは彼にとって大切なことだったのだと思うのです。私たちが生きる教会も含めた今ここが私たちの尊厳を守られる場であることを願いつつ、希望と命を目指して共に歩んでいければと願います。お祈りいたします。神様、今日私たちはこの場に集められました。ありがとうございます。ズームで1回で2回で一緒に礼拝を捧げることができることをありがとうございます。礼拝を一緒にすることのできない仲間たちがいます。それぞれ本当にここに心を向けつつ出会ったとしても、そのことが叶わないこともたくさんあります。神様、どうかお一人一人と共にいてください。教会が人々の逃げ場所になることができるように、また私たち一人一人がこの場所を逃げ場所として逃げてくることができるように、この場所こそが尊厳と命を守る場所であることができるように、この共同体をあなたが支え共にいてください。平和のことを特に思う月となりました。今この時も戦火の中にあり、痛みと苦しみの中にある方々のことを思います。神様、私たちにできることを、最善を尽くすことができますように。この時を感謝し、それぞれのキリストの名によって祈ります。アーメン。